中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続いてですね、まあ、前回は一般質問からですね、はい、いくつか紹介いただいて、その中で、スクールゾーンに関する、うん、あの質問をさせてしたというお話で、それに関連した議論を今日はしたいなと思っております。前回に引き続いてですね、城西小学校スクールゾーン委員長の中津さんに来ていただいております。中津さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
いい子ですね。はい、いい子、ありがとうございます。はい、ちょっと自己紹介してもらいましょうかね。このまま自己紹介もさせなかったんで、はい、普段はどんなお仕事をしてるぐらいから。
はい、うん、ですね、まあ、今日は城西小学校のスクールゾーン委員長ということで講演会計いただきましてありがとうございます。普段はですね、合同会社キングコングという会社で代表しておりまして、うん、障害者の就労支援の事業をしております。
なんですね。はい、でどういういきさつでスクールゾーンのお仕事をすることになったんですか。
まあ、スクールゾーンは学校の、うん、PTA の副会長が、うん、のうちの誰かがなるということになっておりまして、ほうほうほう、私は副会長2期目で、うん、まあ、その順番が回ってきたというような感じですね。
はい、まあ、持ち回りで、
そうです、そうです、
はい、話
ですね。だからまあ関心があったとかそんなわけでは決してない、
う
ん、
消極的な理由だけどやらざるを得なかったということですね。
はいはい、そういう感じです。
そうか、ありがとうございます。
はい、
ちゃんとね、正直に言っていただいた方がいいと思いますけど、うん、スクールゾーン、スクールゾーンって話してますけど、
はい、
スクールゾーンってそもそもどういう定義なんですか。どう説明してます、スクールゾーンって何って。
ちょっと公式のあれは分かんないですけど、
はい、
まあ、学校からなんかまあ半径500メートルぐらいの中で、
うん、
まあ、あの児童が登下校する道をスクールゾーンと言ってんじゃないですかね。
は
い、
なるほど。じゃ、子どもたちが登下校に使う道、うん、
はいはい、
とスクールゾーンって言っているんですね。
う
ん、
そうです。はい、
そうか。標識の中、ほら、道路標識とかでは、うん、この時間は登下校専用ですよみたいな道も確かありますね、うんうん、標識でね。
はいはい、うん、まあ、スクールゾーンだけで通行禁止なわけではないですけど、はい、まあ、気をつけてねみたいな道とか、うん、あとは、
ね、
まあ、種類は結構時間帯によって交通が制限される道もありますね。
色がついてたりするね。はいはい、そういうじゃあ道をある種PTA の立場として関わっているっていうことでいいんですか。
そうです、まあ、うん、もちろんその児童の登下校なので、うん、PTA が、まあ、中心にはなるんですけど、
うんうんうん、
PTA 活動とイコールではないんですよ。
なるほど。
PTA と、うん、あとは地元のですね、自治会長さんとか、はい、民生委員さんとか、はい、交通ボランティアさんとか、うんうん、那覇市の交通指導員さんとか、いろんな立場の人たちが一緒になって、
なるほどね、
スクールゾーン委員会というのを、うん、作ります。厳密に言うと PTA とはちょっと別なんですけど、
そうですね、
半分以上はまあかぶってると。
まあ、まあ確かに PTA が一番のステークホルダーとは言えるしね。ただしそこに地域の人も入った、うん、座組になってると
。はいはい、
ああ、なるほど、少し分かってまいりました。ちょっと中村さん、おさらいしましょうか。はい、中村さんのご質問は、はい、じゃあそこで、よく言う立証問題、
うん、
ですよね。立証、はい、立証ってね、いわゆる見張り役みたいな感じですけど、各交差点の子どもたちが通る道とか交差点で安全を担保するように案内したりする人、うん、っていうことでいいですかね。
うん、そうですね、はい、まあ、旗を持ったりしてる、
旗持ったりして、よく見かけますね。うん、この立証の人たちのまずこれって意味あんのって質問もしてる感じなんですけど、効果について問うっていうことだったと思うんですけど、これに対する、市側の答えっていうのはどういう感じだったんですか。うん、
まあ、市としては、うん、まあ、児童の通学路の安全確保にとても役に立っていて、はい、
とても役に立っていると、
はい、ありがたい活動だということでした。
うん、なるほど、評価はそういうことと、はい、いうことですね。ただここの課題として、じゃあこの立証の人員って、うん、 足りないんじゃないか、あるいは足りないから過重負担があるんじゃないかっていう認識があるっていうことですね。それは何かどっかからクレームが来たとか、そういう話は中村さんとかあったんですか？中村さん、それはどうしてこれをお気づきになったのか。
まあ、交通のこの立証の活動に参加されている方と話をする中で、やっぱりその参加してくれる親の数がちょっと少ないんだよというようなお話を聞いたのがきっかけですね。
なるほどね、は
い、
そうか。そこでやっぱりそこでの人繰りに宿泊してるっていう事実もあったってことですか？
でこの地域によっては立証率を出したりとか、して、このどれだけの人が充足されてるのかみたいなものを出したりするんですけど、それを管理するコストもまたかかってしまうので、
そうですよね。
それだったらまあ素直にもうみんな来た人がやろうよみたいな感じで、まあやるところもあって、どこまでやればいいのかっていうのは地域によって校区によっても全然変わってくると思うんですけど、まあ聞いてみるとやっぱ慢性的にもっと人がいればありがたいっていうところで、まあ年に 2,3 回の出番当番ではあるけれども、それを満足にやるっていうのもなかなか難しい状況ですよというのは、まあ世の中的にこう仕事をその時間をちょっと休み取るのが難しいとかっていうところも、
まあそれはね、事情がそれぞれありますから、
あると思うので、まあ、それに対して少し何か変化するきっかけができないかっていうので、時間単位の年給っていうのを、まあ市役所の職員から、まあ取っていく方法ができればちょっと変わるかもしれない
と。あの関係している企業団体とかがね、参加しやすくするのはどうかっていうご提案なんですね。私も経験からいくと、もちろん女性小学校の PTA というかね、あるいは子供がそこに通っていたので、立証というのは年に2回回ってくるわけです。だけど小学校5年とかな4年とかな、なんかこれ Google カレンダーとかに入れとくわけですね、朝。それで入れ忘れてるっていうか、日にちは間違えてて行けなかったことが数回ありまして、その時どうだったんだろうってね、ちょっと思うわけですよ。ちょっとうわ後ろぐらい気持ちになったことを思い出します。中津さん、ちょっと聞いていいですか？この辺って、いわゆる今の中村さんの話だとやっぱ足りてないんじゃないかということを聞いているっていう話なんですけど、実際どうですか？城西小学校でやっていて、
まあ、僕もそのスクールゾーン委員長やる前は結構サボりがちだったので、なんかもう全然そういうこと言えないなっていうふうには思って出ます、まずですね、そんなに、
まね、
はい、
いいんですよ。
で、スクールゾーン委員長になると、結構ですね、まあ、要望活動をしたりとか、あとは保護者アンケートをやらないといけないので、いろんな危険箇所の場所とか意味を分からないといけないから、
まずね、どこが危険で必要なのかって話ね、はいはい、
なので、まあ、立とうと思って、でやり始めたんですよ、当番じゃない日もですね、で結局毎日を2週間やろうかなと思ったら、ずっと続けて毎日立ってしまってるんですけども、その、まあ、経過の中、まあ、短いですけども中でも、少ないなと思う日はありますけど、全体的にはやっぱり結構、まあ、みんなよく頑張って出てきてくださってるなという感じです。なので、まあ、朝からなんか活気があるなっていう雰囲気はあります。で、それはですね、まあ、地域の先輩がが暑い日も大雨の日も立ってるので、そういうこともあって、やっぱりみんなが関与するっていうようなことが根付いてるような感じはします。
なるほどね。そこでのさっき言ってた充足と過重負担の問題なんですけど、やっぱり毎日立ってる、先ほど参加者がスクールゾーン委員会っていうのは、その PTA 以外の方々も多いって、私もそこを見ると PTA 以外の方で毎日やってる方とかいらっしゃるんですよね。
いる、
はい、はい。だからそれがまず過重負担なのか、ね、もちろん好きでね、もう大好きでやってる人もいるとは思うんですけど、
毎日立ってくださってる先輩方は負担に思ってる方はそんなにいないんじゃないかなと。そもそもが自治会長やってたりとか、民生委員さんやってたりということで、地域の中の役割に使命感を持っていらっしゃる方は多いので、はい、そういう方々は、もう自分のためにやってんのよっつって、言ってるので、はい、大丈夫じゃないかなとは思いますね。
なるほどね。で、だとするとじゃあ今中村さんの質問に対して、その立証の効果は十分な話も認識してますよ、どんどんやってほしいなと、ありがたい話だっていうところは良かったと。 で、ただそのもっと他の人の関わりですね、
はいはい、
例えば南市、うん、の職員が、うん、だから例えばちょっとね30分ぐらい遅く来るけど、うん、これは立証だからねっていう話で、うん、来やすくするとかみたいな投げかけってどう思います、は
い、いやすごいいいと思います。
すごいだけど今足りてるとは言ってました、
ね、あでこれは何人いてもいいと思いますので、
なるほど、
は
い、う
ん、あの今は交差点はだいたい2人でやってるんですよ、うん、だから1人で2方向の交差点を見る、うん、あ横断歩道を見るというふうにやってるのが、うん、1横断歩道に2人いたら、うん、まあ、なおいいなというふうに思いますので、ね、何人いてもいいです。
三角は多い方がいいと。
はいはい、もちろんです、
う
ん、
そういう話ですね、うん、
でまあ行政の方が積極的に参加してくださるっていうのは、うん、まあね、でありがたいなというふうに思いますし、進んでもらえればいいなと思いますけど、うんうん、できればまあ民間企業も、うん、まあ、銀行さんとかよくその事業所がある、うん、地域の、うん、あのゴミ拾いとか、はい、朝の交通見守りとかやってくださってますけど、うん、まあ、それは、ね、地域に対する PR として、うん、非常によくわかるんですけども、はい、従業員が住んでいるそれぞれの地域で、うん、また地域活動するということも積極的に推進する企業が出てほしいなっていう希望はあります。
その方が無理はないですよね、
まあ、もちろん自分その従業員がそれぞれ、うん、住んでいる地域で年に2時間でも4時間でも、
うんうん、
年にですよ、
うん
うんうん、2時間2時間の年2回、うん、地域活動しなさいと言えるような企業が増えるといいなとは思いますね。
そうか、その方が確かに続くかもしれない。例えば、うん、首里だと沖銀が3つぐらいあって、流銀も多分 2,3 件あるのかなってなった時に、ここに来て朝7時半からね立てっていうと、こちんだに住んでるとかだとね、うん、相当早いものを求められるけど、うん、自分の地域でやってよ、うん、っていうのは、うん、なんか健全かもしれないですね、うん、文化としてね、
うん
うん、
まあ、PR にね、うん、あんまりならないかもしれないですけど、うん、企業の、
うん、ただ、うん、みんな皆さん自分の地域を持っているから、うんうんうん、そういうのはありかもしれないよね、うん、
確かに、なってほしいな、
うん、はい、どうですか今の中津さんの提案って
いいと思います、うん、やっぱこの参加する人が増えると、
うんうんうん、
やっぱその立ってみると危ないっていうのが分かるとか、
確かに、
でその交差点の危険っていうのも、うん、その運転してる側と、うん、その横断歩道でこう見守っている側とでは全然考え方も見方も違ってくると思うんで、うんうん、そういう意味では経験者をどんどん増やしていくっていうのはとってもいいなと思いますよね、
うん、
でまた、まあ、先ほどの事業所の話でいくと、うん、やっぱり自分の子供の安全を見守りたいと思うので、うん、まあ、それだったら早起きしてもいいなと思う、うん、と思うので、
うん、
でまずは会社の近くでっていうよりは自分の子供の校区の見守りに参加できるようにするっていう、うん、
そういう文化的な基盤があった方がよりいいかもしれないですね。あの急に何々してんだからここで動員するみたいなよりはね、うん、
ですね、
ああそっちの方が前向き、うんうん、なるほど。
あとはまあ、その人が足りてるかどうかっていうことで言うと、うんうんうん、まあ、やっぱり最近先輩方からも、うん、今年はPTA も多くなってきてるよみたいな感じの、嬉しい言葉をいただくんですけど、うんうん、自分も、まあ、立証という さっき、ね、言葉の使い方がありましたけど、見張りっていう感じでやるとやっぱちょっとね、
言葉見張りって意味だしね、
そういう感覚で実際やってしまうと、うんうん、熱いし難儀だし、
うん、
なんか子供がこれで事故起こったらどうしようとかなるんですけど、結構そのやり始めて僕面白いなと思ってることは、はい、まあ、地域 の先輩方の立証なんか見てると、うん、こう車を止めて子供たち通すんですけど、その後に非常に丁寧にですねお辞儀をして車を通す、
うん、
方とかいて、
うんうんうん、
これがですね止まった方も多分気持ちいいだろうなと思ったんですね。
そうですね。
で自分が車を運転しててもそれ気持ちいいだろうなと、うん、で朝一にこんなにこう気持ちにゆとりを与えられる仕事があるとすると非常にいいなと思って、うん、まあ、僕も通した後お辞儀するようになったんですけど、うん、やっぱ僕はねぎこちないですよ、うん、まだもうなんかこんな感じに
ラジオだと分かんないん
ですけど、はい、でもやっぱりね、おばちゃんたちというか先輩方のお辞儀はですね、うん、気持ちいいお辞儀するんですよ、
うん、
自分もいつかああいうお辞儀をして朝にですね人にゆとりを与えられるような人になりたいなっていうふうには思いながらやってますよ、
うんうん、確かに、あ、それは少しわかるな。私も立証をね、うん、その6年間の中で何回か経験する中で、 後半ね、
うん、
あのドライバーの人の目を見てお辞儀するようになった。
うん、ああ、
すごいよくわかる。はい、あの、
うん、
でそこで逆に子供が小さい時ね、低学年の頃ってやっぱり道渡るのすごい怖いんですよね。うんうん、そこに立っててくれたあのおじいちゃんすごい助かったなっていうこともあるんですよね。うんうんうん、だからなんて言うんだろう、この参画して当事者間出てくるみたいなのってとってもさらにあって、
はい、
あ自分がこれ参加してちょっとドライバーの気持ちになるとか、うんうん、ドライバーになった時に、
うん、
あここをゆっくり走ろうとかって思いますわ、
ね、うん、あおっしゃる通りだと思います。
それはあるね、
う
ん、
あの実際そういうことがあって、うん、挨拶をするだけでなんかそのドライバーが、
うん、
あのやはりその知らない人ばっかりじゃないっていう感じになって、うんうんうん、それまでなんかあのこうもうやんしゃみたいのでガーって来てた人が、うんうん、あの挨拶交わすうちに歩いて手を引いて、うん、あのこう登校を見守るようになったりとか、
うん、
挨拶してなんかこうつながりがあることで、うん、やはりそのあんまり勝手じゃなくなるっていうかね、うんうん、なんかそういうこともあるなと思って、
うん、
なんかこの地域社会っていうその社会がどこから始まるかっていう時に車の場合車を降りてから始まるじゃないですか。
なるほど。
でもその今やってる歩いてくるっていうのってもう玄関から始まる感じになるのでちょっとこの地域の捉え方とかコミュニケーション関わり方みたいなものもちょっと変わってるんでしょうね、うん、そういった行動が変わるっていうこと
は、ね、うん、はい、だからここの課題って要は地域のためにボランティアとしてあの少し過重な負担が起こっているみたいな視点というよりも、うん、もう少し新たな価値として立証することの価値、うん、ね、関わることの、うん、なんていうのかな、あの意義とか、うん、それを喜んでできる、設計みたいなものって必要ですよね多分ね、うんうんうん、あの多分ここでじゃあ時給700円出すよって話でもこの話はないかもしれないですね。
うんうんうん、
いや僕は割とそっち派ですよいつもね。やっぱりちゃんと正しいギャラは出すべきかと思ってるんですけど、うん、この立証と地域づくりっていう点に関してはもう少しちゃんと PR していくと喜んでできる層っていうのは出てくるかもしれないですね、うんうん、
ここにこの人が立つことが目的ではなくて、うんうん、まあ、子どもたちが安全に登下校できる状態を保つことが、うんうん、まあ、目的なので、うんうん、まあ、そこに向けて関わる人たちを増やしていくであったり関わりやすい環境を整えていくっていう方向がうん、まあ、いいんだろうなと思いますね、
うん、確かに、少し話展開しますけど、まあ、首里城をめぐる交通渋滞問題ってね前あったしここでもしばしば課題として捉えたりして、うん、あの正殿がなあの消失して以来いわゆる観光系の車による渋滞っていうのは激減したという肌感覚を持っています。それ多分皆さんそう思ってると思うんですけど、うん、やっぱり路地におけるあの元々の生活の車ってやっぱ当たり前ですけど減ってるわけじゃないんで、うん、そこの課題ってやっぱまだ相当あるっていう話で、うん、そうすると我々も当事者なんですよね。ここで路地を朝走らせるっていう意味ではね、うん、そこに一歩立つことであの危険性とか運転の質が変わってくるっていうのはあるねきっとね、うん、そうすると子育て世代じゃなくても本当はなんかね、うん、参画をするチャンスがあるといいなと思います、うん、だけど PTA にならないとこんなの探しないですもんねどうしても、うん、
あとはまあやっぱり地域の役員さんとか、うん、とかね、になりますね、
うん、そうすると先ほどの話で地域の団体とか企業っていうよりはやっぱり普通のね子育て世代じゃない方々がなんか、うんに文句を広げられることって少し考えたいところでね、
うんうん、確かに、あでも、うん、あれですねそういうこう所属してないけど立ってくださってる方とかもいらっしゃいますね、うんうんうん、はいはい、
うんうん、
であの旗とかベストとかもつけないで帽子とかもなくやってくださってる方もいらっしゃいますし、まあ、PTR の中でも当番じゃない日も、
うん、
あの来てくださる方とか、うんそういう方々も少しずつ増えてきてますね、う
ん、なるほどね、
うん、
だ子供危ないっていうとこだけじゃなくて、うん、なんか三角のすごい簡単な三角っちゃ簡単な三角ですよね、
うん、あそうですね、う
ん、朝45分ぐらいだし、
うん
うんうん、そこは少し新たな価値として 出せるといいねと思いました。
そうですね、
うん、うん、そうか、なかなかこれはまあ中村さん質問としてはねこういう形で載ったんですけど、はい、どうですか今少し話が展開したなってこの議論の中で思ってるんですけど
そうですね、うん、まあだから行政ができることって何っていうことが、うんうん、まあ議会の中では、
ね、その視点ではね、うん、よくわかります。
だからまあこれが各校区によってもまた考え方変わってくるところもあると思うんで、まああの城西小学校とかだとまあかなり路地が多くて危険な箇所が多い中でまあどうやって安全担保するかっていうのと、また大きな通りが多い小学校とかでもまたちょっとあの人数の必要性だったりとか活動の中身もちょっと変わってくるところもあるのかなと思ったりはするんで、まあその辺を行政的にどう支援していくのかっていうのを考えるためにもやっぱりこの活動って大事だよねっていうことは改めて考えていただいて、まあ、それに対して、まあ、那覇マップの話もしましたけど、まあ、どういう形で支援をしていくのか、でまたこれを市民の課題として、まあ、あの共有していくのかということはしっかり考えてほしいということですね、う
ん、なるほどね。中津さんちょっとこの話そんなにこんな時間かけてねラジオで話したことはもちろんないと思いますけど、どうですか話をしてみて感想と。
いや、はい、まあ、市議会議員の方が、質問に、時間費やしていただいたっていうことも非常に、まあ、ありがたいなっていうふうに思いますし、あとは、まあ、こういう交通安全見守りの楽しさみたいのを伝えられる機会になって、僕はすごい良かったなと思います。ただね、見張りをやってるだけじゃなくて、朝一からこう気持ちいい感じになるような、影響を与えられる人になるチャンスがあるということとか、あとまあ夏休み明けにコスプレして朝の交通安全見守りをみんなでやったりとかしたんですよ。夏休み明けはどうしてもやっぱりね、児童たちもその登校に対するハードルが上がって、なかなかこう
どうでした反応。
実際コスプレのこの質のばらつきがあって
完成度の問題も、
はい、脈絡なく、はい、いきなりカニが現れたりとかいうところも あるし、はい、小学校に近づいてくるとお母さんたち3人で鬼滅の刃のコスプレやってるとか、そうなるとコンセプトが分かったりするんですけど、ちょっと離れたところにいきなりカニが立ってたり、ミッキーが立ってたりするとこもあったんで、そこはびっくりされたり、なんか SNS の書き込みもちょっと、はい、もうびっくりしたみたいな感じになってたりはしてました。
クオリティコントロールも大切。
あ、そうですね。
学校に近いと、まあ、こういう活動だって分かるけど、ちょっと離れると分かりにくいかもしれない
まあでもそういう楽しみもなんかやりながら、
面白い、
こういうこともできるんだっていう可能性も広がったし、まあ、そういうの楽しかったかなと思いますね。
なるほどね、ありがとうございます、はい、立証でこんなに話が展開すると思いませんでしたがお時間でございます。はい、中津さん中村さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。